もしもし、テレホン人生相談です。こんにちは。
こんにちは。
はい。今日はどんなご相談ですか？
はい、母親との関わり方についてご相談したいんですが。
お母さんですね。
はい。
はい。はい、関わり方とはどんな感じでしょう？
はい、昔、母がとても支配的で、
支配的、
攻撃的で、
はい。
とても厳しく育てられたんですね。
はい。
それで、小さい頃から何でも自分でするようにっていうふうに育てられて、
はい、
高校も短大もバイトしたり、
うん、
小学生になったり、
うん、
努力したんして社会人となったんですけども、
うん、
そこのストレスが元で、
うん、
35年前に双極性障害になってしまいまして、はい、不調な時もあるんですが、体調のいい時は、母に優しくしようと60キロくらい離れた母のところまで行って、
はい、
こう関わりを持つんですけども、
はい、
喜ばせようと思ってやってもこう嫌味を言われたり、反対に無理なことを頼まれたり、こうよかれてやったことを素直に受け止めてくれないことがありまして、それでその後やっぱり昔のことがフラッシュバックしてしまって、不満を言ったり、自分に自信が持てなくなってしまうんですね、で母には感謝はしているんですけども、で今はもう昔の強さもないんですが、関わると、深く傷ついてしまうので、どうすればよいかということと、亡くなってしまってから、悪口を言わないようにしたいと思っているので、自分の中でどういうふうにしていけばいいかということをご相談したいんですけども。
あ、なるほど。あなたおいくつですか？
はい、56歳です。
ご結婚なさってますか？
はい、してます。
旦那さんおいくつですか？
57歳です。
お子さんはいらっしゃるんですか？
はい、3人おります。
はい、上から、
30、27、22です。
上、男の子と。
あ、3人とも女の子です。
女の子ですか。あ、そうですか。はい、じゃあ、お子さん方は、ご結婚なさったりはしてますか？
はい、上2人は結婚しておりまして、
はい、
下の1人は別の県で暮らしております。
ああ、そうですか。じゃあ今旦那さんと、
はい、
お二人で暮らしてらっしゃるんですね。
はい、そうです。
ああ、そうですか。で、お母様っていうかお父様はいらっしゃるんですか？
あ、父は亡くなったんですけども。
ああ、そうですか。はい、じゃあお母様だけがその、まあ、田舎というか実家にいらっしゃるんですね。
はい、そうです。
お母さんいくつですか？
もう90なんですけども。
ああ、そうですか。
はい、
で、
はい、
最近もお母さんのところにじゃあ行ってらっしゃるんですか？
以前は、週に1回とか行ってたんですけども。
遠い田舎に。
はい、
うん、
ですけどだんだん回数少なくなってしまって、
はい、
今は月に1回行くかどうかっていう感じなんですけども。
はい、お一人だから今あれですか、90歳となるとどこかホームに入ってらっしゃるんですか？
え、ホームには入ってないんです。
じゃあ
実家にいるんですが、近くに姉とか兄とかいるもんですから。
あ、
姉が足しげく行ってくれてるようで。
はーはー、
はい、
じゃあ一応お一人暮らしではあるけれども、
はい、
お姉さんとかがこう面倒見てくださってるって感じなんですね。
そうですね。あとはヘルパーさんが入ってもらったりとか。
はいはいはいはい、
はい、そういう形で。はい、
じゃあでも月1回でも十分じゃないんですか？
そうですね、
うん、
ただ私の気持ちとしては何て言うかな、やっぱりこう母とちょっと接触すると、
うん、
すごく落ち込んじゃうので、
はい、
こういろいろ辛かったことがすごくこう思い出されちゃって、
うん、
だからこう主人はもうこれから何があっても行くなって連絡を取るなって言うんですよ。
うんうんうん、
そういうふうにした方がいいのか、どういうふうに関わればいいのかちょっと分かんなくて、はい、
ご病気になられたね、
はい、
その原因というか、
はい、
そういうのが、まあ、お母さんの厳しさからだったみたいなことっていうのは、
はい、
お母さんはご存知なんですか？
分かってないと思います。
うん、 はい、そういうことは知らないんですね。
そうですね、はい、
うん、
そういう人なんですよね。
うん、気の強い方なんですね。
はい、
うーん、じゃあそういう言葉に幼い頃からずっとこうちょっと傷ついてこられたんですね。
そうですね、はい、ちょっと甘えられるような人じゃなかったんで。
うーん、それでもお母さんをこう、まあ、求めてというか、はい、あのお母さんのことが心配で通っていこうってなさってるんですね。
そうですね、でもやっぱり主人ももうやめとけってもういいんじゃないかって言うんですよね、うん、
なんでそうあのこうお母さんのことが心配になるんでしょうか。
あ、そうですね、やっぱりちょっと近くまで行った時には寄ろうかなとかそういう気持ちになっちゃったり、うん、あのどうしてるかななんて思ったりもして、
うん、
ね、たまにですけど今はしてないんですけど、
うん、
あの連絡してあのうちの母90なんですけどメール打つんですよね。
すごいしっかりした方なんですね。
そうです、ちょっと耳遠いもんですから電話多いなんですけど、
うんうんうん、
あのメールでちょっとあのお母さん最近どうなんて元気にしてるって送って、うん、送ったりするんですけど、
うん、
ちょっとこうぐしゃっと言われしたことを言われちゃうんで、もうそれでもう気持ちが折れちゃって。
ああ、え、そんな風にあのメール打つとなんて返ってくるんですか。
あの、まあ、こういうこうしてるよしてるって言うとなんか私が母に言うとなんか、うん、あらいいゴミ産んでとかっていう返ってきたりして、
うーん、
なんかこう皮肉を言うっていうかね、
うん、
あの素直に娘の子を幸せ願うっていう感じじゃないんですよね。
そういう人なんでしょう。
そうですね、
ねえ、そういう、まあこんなこと言うとあれだけど口の減らないババアっていうのはいっぱいいるもんでね世の中に。
ああ、そうですね、
うちのおばもそうですけどね、96の、
はい、
可愛げないわと思うけど心配でいくけど、
そうですよね、
それだけしゃっきりしてるって思ってるから。うーん、なるほどね、まあ、気丈な方だったんですね。じゃあ
そうですね、
うん、そうですか。じゃあまあでもそれでもそうやってあなたはこの傷ついてしまって、
はい、
そのご病気がまたぶり返してこられたりなさるわけですか。
そうです。
うーん、そっか、それは辛いですね。
はい、
うん、じゃあそのお母さんとの関わり方というか、
はい、
ご自分の気持ちの持っていき方というか、
はい、
うん、そういうのをどうしたらいいんだろうっていうふうにお悩みでしょうかね。
そうですね、はい、
うん、わかりました。じゃあ、 あの先生に聞いてみましょうか。
はい、ありがとうございます、はい、
今日の回答者の先生は心についてのエッセイストとしておなじみのマドモアゼル愛先生です。先生、
はい、お願いします。はい、どうもこんにちは。
こんにちは、はい、
まあお母さん支配的で攻撃的で、
はい、
いう人にね、
はい、
育てられると、
はい、
子供は自分の人生に、
はい、
根底から絶望感を抱いて生きることになります。
あ、
はい、なので、
はい、
その結果、永続的な鬱状態になったりね、
はい、
あと自傷行為っていうか自分を傷つける行為、髪を抜いたり爪で肌を引っかいたりとか、
はい、
っていうような自分で自分を傷つけるっていう行為なんかとね、
はい、
が多くなる人が多いんだよねやっぱりね、
はい、
だからあなたも根底の中でもう自分というものに、人生というか自分というものに絶望して育ってきている人であると、
はい、
しかしそこで3人のご結婚されて3人のお子さんも産んで育てて、
はい、
やっぱり旦那さんとの出会いが随分助かったんじゃないの、あなたにとっては。
はい、すごく大きかったです。
大きかったよね、
はい、
そこが一つの人生のプレゼントでもあるし、
はい、
いや、そこからやっぱり立ち直んなくちゃいけないところだと思うのね、
はい、
それで56になってよ、
はい、
もうお母さんと自分の関係がある意味で客観的に今お話しされたように、
はい、
すでに分かっているわけですよ、
はい、
ね、それで分かっているのになぜそこでやろう、はい、また会ってしまうのかっていうのは、
はい、
その磁力が働いてるわけなの。磁力、磁石みたいな形で、
はいはい、
人っていうのは一方的にひどいことされると、はい、早いとこ逃げりゃいいのに磁力が発生するんですよ、
はい、
うん、なので、でも磁力が発生するってことは 重力を感じるから、その相手に対して重いのよ、もうその相手が。
あ、
うん、だからどっかで軽くなる必要があるわけで、
はい、
それでこの構造分かってんだから、旦那さん言うようなのがまあ答えなのよ、主人は行くな連絡取るなということで、はい、それででもそれもなかなかおっしゃる通りなのよ、本当に旦那さんのね、
はい、
それでもうちょっとそれがすんなりいけるようになるためには、
はい、
あなたはお母さんのことを心配しているように見えて、実際心配してるんだと思うよ、
はい、
でも基本的にはお姉さんもいるしお兄さんもいるわけじゃない、近くに、
はい、
だから本当は何かお金出さなくちゃいけないとか、そういう時はもちろんあの兄弟同士でやる必要はあるかもしれないけれども、
はい、
やっぱり僕はもうそういうの吹っ切れちゃえばいいと思うの。というのは、
はい、
あなたの中に母に対する思いっていうのは、はい、もう間違いなく憎しみがあるに決まってるんですよ、
はい、
でもそれは一番人間が隠したい感情が憎しみなんですよ、人に対する。
認めたくないですね。
そう、認めたくないんですよ、
はい、
それが今言った複雑で引きずることを起こしてるわけなのよ、
はい、
でもこれだけのことをされて、人生を旦那様と出会ったことはあのラッキーとして、それ以外のことでは苦しんできた原因はみんなお母さんにあったわけじゃない、実際に、
はい、
だからそれは憎しみとして認識しない限り、
はい、
終わることできないんですよ、
はい、
うん、
じゃあ母のためにとか、
関係ないんです。そうです。母を裏切るよりも、母を裏切ることより自分を裏切ることが大きいんですよ。
はい、
それがダメなのよ。
はい、
ね。それお母さんのことは、まず自分が母の磁力を切って、そのためには母に対する憎しみというものを理解、はい、あの感じて、
はい、
本当に私はあったんだ。そして感情的にどっか一人の時でも枕をぶちながらでもいいし、壁叩くと鉄拳がするからやめた方がいいけれども、
はい、
あの、何らかの形でやっぱり一つの行為としてね、
はい、
やっぱりもう何週間も何日か、一日で終わる場合もあるかもしれないし、
はい、
やっぱりはっきり出しておくことだよね。
はい、
それでスッキリしない限り、
はい、
次のプロセスにはやっぱり進めないと思うんだよ。
はい、
うん、
で実際に先生がおっしゃるように、
うん、
ちょっと母から否定されて、
うん、
自傷行為したことあるんですよね。
うんうん、
すごく大きな傷だったんですけど、うん、まあ、その時に私その母との関係を断ち切るつもりでやったんですけど、
うんうん、
それからまだずるずるこんなことを思い続けちゃってて、
まず憎しみさえ切れればお母さんに対するお母さんの人生に対する気の毒な気持ちっていうのが出てくると思う、
はい、
その時は問題が解決を本当にしてる時だろうね。
あ、
うん、だからまず最初はでもやっぱり支配されて型にはめられて、
はい、
しかも自力でそっちに向かうしかないというような人生を五十何歳までもう行われてんだから、
はい、
やっぱり自分の中で母を憎んではいけないというその掟から自分を許してあげて、
はい、
一度感情的整理をして、
はい、
そして旦那さんが言うように連絡もその上でしない、
はい、
行かないっていう態度を通せば、自分に納得するわけよ、自分がね、
はい、
だから自分を大事にすることをこういうことを通してあなた自身が覚えていかなくちゃいけないんですよ。
はい、分かりました、
ねね、そんな感じでやってみてたらどうかな。
はい、う
んね、
ありがとうございます、はい、
あの柴田先生に聞いてみましょうね、もう一回ね。
はい、
本当にいいご主人だなと思って、
はい、
そのご主人を大切に、ご主人を大切にするってことはご自分を大切になさることですよ。
そうですね、はい、
うん、だってこの先まだ30年も40年も一緒に添い遂げなきゃいけないわけですから、
はい、
お互いに健康で、
はい、
その幸せな手を築けるように、
はい、
まずそこを第一目標になさってください。
はい、ありがとうございます、
うん、いつまでも元気で明るくいてください。
はい、ありがとうございました、はい、
失礼します。
はい、失礼いたします。
はい。